休憩前に引き続き会議を再開します。一般質問を行います。19番伊勢志保さん。
議長、19番、2つの項目にわたって質問をさせていただきます。まず三叉踊りについて質問をいたします。市役所からスタートをする中央通りのパレードが始まったのが1978年なんですけれども、当初30だった参加団体が今、今年ですね239、対抗は当初150だったのが1万2900まで大幅に増えております。その中でですね、パレードの時間とパレードのコースについてお聞きをしたいと思います。パレード時間は当初は夜の9時まで行われていたんですけれども、80年代の後半から夜の10時までに延長されまして、そして90年代の後半から9時半に短縮をされました。そして昨年からさらにですね9時にと短縮をされています。パレードのコースは当初の2年間以降はですね1999年までずっと1キロコースを歩いていたんですね。ところが2000年から徐々に短くなって、現在は770メートルなんです。時間とパレードのコース歩く距離が短縮された理由について教えてください。
佐藤商工観光部長。
はい、お答えいたします。おっしゃるように9時から、失礼いたしました、9時までとなったのは去年からでございまして、これは観光客の方々などをですね商店街に誘導するということでですね少し早めて盛岡の街を歩いてもらおうということが一つありました。それからコースを短縮、これは微妙に何十メートルか違ってるというのもありますけども、基本的にはやはり体力的にかなり大変だということにも配慮して770メートルになったと、そのように聞いております。以上でございます。
19番伊勢志保さん。
はい、ですね、このようなことをお聞きしたのは、去年今年と参加された方々の中で、いわゆるその物足りなかったというふうにおっしゃる方がそれなりにいらっしゃるからなんです。要するにそのパレードまでに各団体は半年、下手すると半年以上、半年近く最低でもご練習なさるわけです。それなのに歩いて例えば20分くらいであっという間に終わってしまい、特に今年の傾向、そういう傾向が強かったということなんですが、時間の短縮のせいなのか、今年は随分急かされたと。要するに間が空いているものを前に行きなさい、前に行きなさいと急かされて、踊ってる方にしても太鼓を叩いてる方にしても、これではちょっとどうなんだろうというような声を若干耳にしたんです。で、随分その三叉踊りはですね観光っていう点から語られることが多いんですが、ありがとうございます。原則的にですね、私は三叉踊り自体は地場のお祭りだと思っておりまして、商工会議所のホームページも見ても、短い東北の夏を一緒に熱く燃え上がりましょうというふうに書いてあります。参加している方が燃え上がらないで、やっぱりそのお祭りとしての意味合いが違ってくるんじゃないかと思うんですね。おまけにそのいわゆる三石様に感謝の踊り、奉納の踊りとしてやるのであれば、やはりやってる方が満足をするということがあってこその観光の結果だと思うんですが、一度ですね参加している方々に意見聴取をして、そしてそのコースと時間に関してはちょっとご検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
佐藤商工観光部長。
はい、更新の時にやはり多くの方々にご覧いただいてますので、やはり身面も大事にしなくてはなりませんから、こう詰めるとかそういったシステムを作ってですね誘導をしていただいていると、大変なご苦労をおかけしているわけでございますけれども、そういったこともありまして、参加団体の中には少し忙しかったとお感じになる方もあるかなとは思います。いずれにいたしましてもですね、そういった総括を実行委員会においてしながら、毎年どういうものが課題かどうかみんなに書いてもらって集めているものもあります。また外に向かって団体からの意見聴取というのも実行委員会に図ってみたいと思いますので、そのように対応したいと思います。
19番伊勢志保さん。
はい、実際参加されている方 の、 上の方の方だけじゃなくてですね、実際参加されている方のご意見もお聞きになって、いろいろとご検討いただければと思います。はい、次ですね、公金の 不適切な使用についてご質問をいたします。まず返還に関わることについてお聞きをいたします。岩手県では国庫補助金の不正経理問題で会計監査院から不適正と指摘された約2億円の補助金を返還すると決定をしております。現役職員退職者に負担を求めるというふうに決定をしておりますが、盛岡市ではどのように対処するつもりなのか改めてお教えください。まず一つ、返還金額はおいくらでしょうか。二つ目、職員から負担を求めるご予定でしょうか。退職者からはどうするおつもりでしょうか。負担を求めるとしたらその金額と対象者の人数を教えください。3つ目、あと職員などから負担を求めるとした場合、職員から負担を求めるその総額のを決定する根拠についてお教えいただきたいです。そしてまた、職員から負担を求めるようなことになった場合、今までこのような形で弁済、国にでも県にでも弁済ということを盛岡市はしたことがあるでしょうか。なおかつまた今回そのように、職員から負担を求めるということになった場合ですね、今後似たような弁済の必要があることが生じた場合、今回を前例として同様の対応をするというふうに考えてもよろしいでしょうか。
岩立財政部長。
国庫補助金等の返還につきましては、本年4月から6月にかけて会計検査院による実地調査が行われまして、現在会計検査院でその精査中ということでございます。例年に習いますと11月に検査結果が内閣の方に報告されまして、その後関係省庁内での調整を経て補助金の返還指示があるというふうになりますので、現時点ではまだ国庫補助金の返還額いくらになるかというのは確定はしておりません。それから本議会に提案しております文科省文化庁の分については会計検査の対象にならなかったということで、当該省庁と協議が整ったということで今回ご提案申し上げているものでございます。それから職員負担についてですけれども、職員の負担につきましては岩手県の例に準じまして、補助事業単独事業トータルで預け金や差し替えなど不適切な経理処理によっての物品購入で割高になったと推定される分、それから預け金によりてやよって逸失した利息分などを職員負担所要額を算出して、現役職員とそれから調査した期間中に退職した職員にも負担を求めてまいりたいと考えております。で、今後関係会計検査の結果に基づいて関係省庁から返還額示されると思いますので、それに基づいて職員負担の所要額を算出し、職員の負担を求める職員の範囲につきましても、それからそれを算入れてから範囲を詰めてまいりたいというふうに思っております。それから同じような形で職員負担を求めて返還した例があるかということですけれども、今回は実施調査したということ自体がまだ初めてのことでございますし、通常の会計検査では返還会経理の誤りによって返還する場合もありましたけれども、職員が負担して返還する例というのは今まではなかったものというふうに思っております。それから今後同様の事案が発生した場合ということでございますけれども、今は二度とこのようなことがないようにということで、適正化方針に基づいてチェック体制とかいろんなことを再発防止への取り組み進めておりますので、これらの徹底によりまして、今後は適切な処理ということが行われるものというふうに思っておりまして、今のところそういう、職員一丸でそういう適切な処理に向けて取り組むということで考えております。以上です。
19番伊勢志保さん。
すみません、今後のことについてちょっとお聞きしたいんですが、公金の不適切な使用という点では今後このようなことがないようにというのは あるかもしれないんですけれども、例えば特定要求行為ですとか、それから談合の問題、あとそれからちなみに住民訴訟によって市がですね弁済をしなければいけないといった場合に、例えばそれが特定の職員に関わることであった場合は、これが前例になりうるでしょうか。
はい、岩立財政部長。
ちょっと今回の事例とは違うのかなという感じはします。市営損害を与えた場合というのはまた別の 法律等できちんと定められていると思いますので、今回はその特にこの法律で基づいてということではなくて、いずれ岩手県の例に準じてやりたいということでございます。
19番伊勢志保さん。
はい、それではただいまですね、財政部長 の答弁を下敷きにして、今議会に提案されております盛岡市における公正な職員の執行の確保に関する条例に関してお聞きをしたいと思います。ちなみにいわゆるコンプライアンス条例と言われるものですので、質問の最中にコンプライアンス条例と言ってしまうかもしれませんが、それはお許しください。まず条例案の内容について伺いたいと思います。同様の条例を制定している他都市とは、公益通報、公益通報というのは市および委託先の職員の法令違反ですとか市民への損害を与える恐れがあることに関して通報を行うことというふうに理解しているんですが、その公益通報に関わるシステムがよその都市とちょっと違うのかなというふうに調べてみて思いました。そこが盛岡の独自性かと思われますので、以下についてお聞きしたいです。以下4つですね。1つ目、私が閲覧した他都市の条例すべてが公益通報の調査を行う機関は1つでした。盛岡市の場合は職員で構成する委員会と外部審査機関である審査会の2つが調査に当たることになっていますが、このように決めた理由を教えていただきたいです。そして2つ目、審査会、外部審査の機関である審査会 の委員のですね、任命に関してどのように行うのかを教えください。市長に一任だとですね、その中立性を心配する声も出る可能性があるんじゃないかなと思うので、その辺を詳しく教えていただければと思います。3つ目です。委員会および審査会の会議の公開とか非公開についての記載が盛岡市の条例にはありません。どちらなのかを教えください。記載がないのはどうしてなんでしょうか。これはそうですね。あとそれから4つ目、条例文の中に通報者およびその協力者の保護規定はありますが、それを保護するための情報漏洩を禁じる文章がないんです。通報に受ける不利益な扱いというのは非常に多岐にわたっているかと思います。ですからその通報者などに対する保護という観点から、ここをどういうふうに保障していくつもりなのか、この4点について教えてください。
岩野総務部長。
お答えをいたします。第1点目 他都市の例では少ないと思われますけれども、そのいわゆる審査機関、これが2つ盛岡市には今回の条例案の中では取り上げておりますけれども、まず1つが厚生職務委員会、これは職員で組織をするということで予定しておりますけれども、この目的とするところはやはり今回の不適切経理といういわゆるこう内から出てきた不適切行為ということを自ら組織内部で自立していかなきゃならないというふうなことからですね、そういったその自ら自立することを仕組みを確保するんだということで、この内部の厚生職務委員会というものを設置した方がいいということでございますし、その上で職員以外の方々で組織をしていただく厚生職務審査会を設置いたしまして、これは外部からの監視あるいはその審査、こういったものを受けるということによりまして、透明性あるいはその一層ですね、透明性を高めて制度の徹底を図るという、この2つの二重のチェック体制を確立することによりまして、職員の公正な職務の執行というのが確保できるものと考えたところでございます。それから2点目の公正職務審査会の委員の人選というふうにお聞きをしましたが、実はこの審査会は自治法上138条の4にございますけれども、市長の付属機関ということで設置するものでございます。ですから審査会の委員は市長が任命するというふうな仕組みにしているものでございます。 この市長が任命するということにつきましては、いずれその3名の方現在予定しておりますけれども、審査会にはその公益通報が、通報が届いたり、あるいは不当要求の審査の際に違法性とか不当性の判断が要求されるということで、専門的知識を持つ弁護士さんなどを想定をしているものでございます。それから3つ目でございますが、審査会委員会、これの会議の公開非公開の関係でございますけれども、これは実は市におきましては現在その公正で開かれた市政を推進するためということで、審議会の会議の公開に関する指針を別に定めておりまして、この指針に基づいて審議会との会議については、その公開するかどうかというものを図っていくわけですけれども、実際はその会議の公開非公開については、その審議会の長がですね、その審議会の会議の場でお諮りをして、今回は公開にしていいでしょうか、あるいは今回は個人情報が含まれている審議になるのでこれを非公開にしますかということを会長さんが諮ってですね、その会議ごとに決めていくという仕組みにしているところでございます。4つ目でございますけれども、公益通報者を保護するための情報漏洩防止、どのように保障するかということでございますが、条例案の中には2つポイントがございまして、1つが条例の16条の中に公益通報者等に係る情報の取り扱いというのがあります。この規定は公益通報者が特定される情報の公開を禁止しております。それからあと27条におきましては、調査に協力した職員の守秘義務、この規定を置いております。でこれらの規定を置いておりますので、この規定に違反した場合は地方公務員法に基づく懲戒処分等の対象ということになりまして、厳正に対処することになります。それからあと契約業者の従業員につきましては、いわゆる物品購入であり、いろいろなさまざまな契約をする際に、その契約書の中に定めをしておくということで、雇用主に対して応分の処分を要請するというふうな仕組み等で考えているものでございます。以上でございます。
19番伊勢志保さん。
はい、ありがとうございます。基本的にですね、公益通報とあと特定要求行為に関する仕組み自体は、よその自治体など、よその条例を持っている自治体と比べて、非常によくできているのかなというふうに、パッと見たときは思ったんです。それで、さらにですね、私、この条例自体をもっと進んだものにというか、よその自治体で、触っていない部分というか、そこまで踏み込んだものになった方がいいのではないかなというふうに原則的にそのいいと思いましたので、それでここから先はそういうお話をさせていただきたいと思うんです。というのはコンプライアンスってよく法令遵守って言われるんですけれども、コンプライアンスっていう言葉自体が法令遵守だけではなくて、広い意味の特に企業の方から出てきた概念ですから、広い意味でのそのなんていうの、モラル、企業モラルであるとか、行政の場合は行政のモラルっていうことを指すのだろうなというふうに私は理解をしてるんですが、そういった場合にですね、特にその企業コンプライアンスに関して調べていくと、やっぱそういうコンプライアンス違反が起きやすい企業の体質っていうのが随分その特定されるんだというようなことを、いろんな文章で読んだんですね。でその中でその、例えばその金儲け主義であるとか、あとそれからそのワンマン経営であるとか、そういうところで起きやすいとかっていうことが随分書いてあるんですが、行政機関で当てはまるものって言ったら次の2つなんじゃないのかなというふうに思うんです。それは一つは部外者、つまり市民が行政の内部を非常に知ることが、よく知ることが難しいということです。私たちが行政機関では物を売ってるわけではないので、いくら公開をしてもなかなか中でどうなってるかっていうところがブラックボックスになってる部分が非常にあるということです。行政の特徴としてっていうことですね。でもう一つは不祥事の該当者、それに関係するんですが、実際はどうかは知りません。ただ多くの市民の方が 不祥事の該当者に対する処分が役所は甘いんじゃないかと、そう思っているのは事実だと思います。この2つをですね、やっぱり解決をしていくっていうか、解決をしていくというよりも市民に対してそうじゃないんだということを保証していくためには、私次の2つをやるべきだと思うんです。1つはですね、今条例案の中で公表ということで、毎年その市長によってこの条例の運用状況の概要を発表するというふうになっています。一番最後のだったかなの条例案文かと思うんですけれども、その際に盛岡市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例による処罰、あるいはその他の処罰、いわゆる懲戒じゃない処罰ですね、それをコンプライアンス違反によって受けた例がある場合は、その概要を発表してするべきなんじゃないかと思うんです。合わせて懲戒に関しては定期的に発表しているということですが、この条例の適用ということと合わせて発表した方が私は市民にとっては分かりやすいというふうに思っております。コンプライアンス違反に関してはですね、それでもう一つですね、弁済です。先ほど財政部長は今回は自主的な公金の不適切な使用に関しての弁済に関してはと、例えば、特定要求行為であるとか、あとそれから談合であるとか、それから住民訴訟によって市に財産的な損害を及ぼした場合は今回の場合とはちょっと違うのでとおっしゃいました。であれば特にこの条例の中に市にコンプライアンス違反によって市に財政的損害を負わせた場合は、その職員や関係した退職者に対してですね、弁済を要求するということを明記をした方が、私は非常に市民に対して、もしくは民間の盛岡市で創業なさっている民間の企業に対して非常に誠実だと思うんですが、この点についていかに、この2点についてどうお考えかお聞かせください。
はい、岩野総務部長。
はい、お答えいたします。条例の実施状況の公表ということで、議員さんご指摘の案文の中にも毎年度公表するという定期的な公表の条文があるわけでございますが、現在懲戒処分等の公表につきましては内部規定でありますけれども、公表基準というのを設けておりまして、四半期ごとに懲戒処分になったものについては随時公表して報道機関の方にもその情報を提供しているという状況にあります。でなお、ただその何て言いますか、非行為といいますか、処分の状況が非常にその社会に対する影響が大きいというふうに捉えた場合は、その四半期と言わずその都度ですね、公表をするということにしております。また懲戒処分でない処分というか、訓告とかそういったものがあるわけですが、そういったものにつきましても、やはり社会に対する影響が大きいと認められるような場合については、同様にですね、それに合わせて公表するというふうな仕組みにしておりまして、その制度を活用してはどうかというふうに今のところ考えているところでございます。それからコンプライアンス違反によりましたその財政的なその弁済といいますか、する仕組みを作るべきではないかということでございますが、ごもっともなお考えだとは思いますが、今一般的なその法制度といたしましては、民法の中に709条にその不法行為による損害賠償請求のその損害賠償の規定がございます。あとは国賠法の中にもその規定があるんですけれども、そういったそのいわゆる現在法律の中でいわゆるこういった不法行為だと認められる場合はですね、そちらの方で損害賠償というものを求められるというふうなことになりますので、現行法の中で対応が可能ではないかというふうに考えているものでございます。以上でございます。
19番伊勢志保さん。
2つお聞きしましたので1つずつ区切りたいと思います。公表に関してなんですが、懲戒はたくさんいろいろあると思うんです。種類というか、特にこの条例に関して、いわゆるコンプライアンス違反であるというふうに そしてそれによって懲戒なり、あとそれから処罰を受けたというものの概要を分かるようにご説明いただくという点で、公表の時に例えば誰がどういうことをしてっていうことではなくてですね、いわゆるそのこういうふうなコンプライアンス違反があってこのような要するにその処罰を受けたというものを発表する際にまとめて発表していただきたいという趣旨なんです。それに関してはいかがでしょうか。
はい、岩野総務部長。
はい、今のご提案のありましたことにつきましてはですね、その公表の仕方については工夫をしてまいりたいとこう思います。
19番伊勢志保さん。
はい、弁済について質問します。確かに民法上損害賠償の規定はございます。しかしそれこそ皆さんご存知だと思いますが、特に住民訴訟において、訴訟の方法が変わったことによって、裁判で住民訴訟をした住民側が勝ったとしても、その請求権を持っているのは実は自治体なんですよね、現在の 法的には。ですから、2年ほど前から請求をしないと、つまり市が住民訴訟で市がこういうことをやったと、それによってこう例えば1億なら1億の被害が出た、で住民訴訟があって裁判があった、住民側が勝った、市は1億円を弁済しなさいっていう話になった際にですね、市に対してその1億円を弁済しなさいって請求するのも市なんですよね、現在の 法律では。ですから実は市長提案なり議員提案でその弁済の請求を棄却するっていうことがたくさん起きてるんです。これはコンプライアンスっていう点から考えてですね、非常にふざけた話だと私自身は思うんですよ。一つ市長にお聞きしたいんですが、そのような事態があった場合に市は請求権を棄却、請求権を取り消すようなことをなさいますか。そしてまたそういうことをしないためにも私はこの条例にその規定、弁済の規定を盛り込むべきだという考えなんですが、いかがでしょうか。
はい、岩野総務部長。
ただいまの4号訴訟と言いましたか、いわゆる住民訴訟があって住民側が市あるいはその市長に対して以前はですね、それぞれに損害賠償を請求できたという制度が、数年前でしょうかね、それがその法改正になって、市に、で市がその職員に求償するというような、そういうような仕組みに変わったというふうに認識しておりますが、その事情はやはりかなりの高額な何億という、訴訟、請求訴訟とかがあってですね、個人でいわゆる団体として意思決定をして、行った行政行為、これについての損害賠償の在り方としてどうかというふうな議論がおそらく国だったんだろうと思いますが、そういったことを踏まえて、議員さんご指摘のような現在の仕組みになっているということでございまして、今回の本条例案につきましては、あくまでもですね、民法上の不法行為による損害賠償というその現行の法制度の中で対応が可能ではないかなということで提案を申し上げたものでございます。以上でございます。
はい、19番伊勢志保さん。
私が聞きたいのは、そういうことも含めてコンプライアンス違反で損害を出た場合、そしてそれが例えば住民請求訴訟になった場合、その弁済を実際に盛岡市がどうするかということを保証しなくちゃいけないのではないかということをお聞きしています。そのお考えはありませんか。市民に対してですね、それ自体が私はコンプライアンスだったと思うんですけど、行政のそういうお考えについてはどうお考えでしょうか。 できましたら市長からもご答弁いただきたいと思います。
はい、岩野総務部長。
現行の法制度の中でですね、運用するということで基本的にはそのように今考えておりまして、その個別のですね、その内容によっておそらくこれは例えばその議会側に対してもですね、こういった議決を求めるということで、それでもってその求償していくというふうな判断はですね、個別それぞれのその事案で変わってくるんじゃないかなと思いますので、一律に今回の条例案に関わる行為についてのみそういった取り扱いをするというのはどうかなというふうに考えております。
19番伊勢志保さんの質問を終わります。